はい、詩編の70編の9節からです。ここのところですね、今日のところはですね、大体今まで読んだことで分かると思うんですけども、この人が置かれている状況はですね、非常に困難な状況になるということはですね、この10節のところから分かります。10節11節のところですね、私の命を伺う者が共に計って、捕らえようとか助ける者がおらんだから、もう捕まえてしまおうと、滅ぼしてしまおうという、そういうような状況にあるということがわかるわけです。それで、神が彼を捨て去ったら追い詰めて捕らえようとかですね、このもう追い詰めている人たちはですね、それなりにこの詩を作ったこの詩人のですね、詩の作者の信仰っていうものは何らかの力があるということを知ってたということのようなんですね。ですから神が彼を完全に捨てたと、要するにもう本当に、もう力もなくなってしまったら、そしたらやっつけようと、そういうふうに非常に悪意で計画的に、この人間を追い詰めようと、弱みにつけ込んで、そして、滅ぼそうという、そういったような悪意というものがこの世の中でもいろいろあるというわけですね。そういうことが特にですね、この9節のことと中で出てくるということは、この詩を作った人がですね、ある程度もう年がいっていたということが、伺えるわけです。で、年がいったらですね、だんだんと弱ってきて、外見的に見てもですね、我々も年がよって病気になって力もなくなったら、多くの人から確かに見放されるということは多いと思うんですね。で、信仰を持っとっても非常に苦しくて孤独でですね、誰も来てくれないということになれば、もう本当に弱ってしまう。で、そういう弱ってしまうのをですね、この人を取り巻く敵というか反対者の人はじっと伺っておるという、だからこの人はですね、そういうふうに自分の弱みにつけ込んで時を伺ってですね、滅ぼそうと思う、そういうふうな人たちがどうか滅ぼされるようにと、そういう状況の中でこの13節というのは出てきているわけです。それでそのような状況の中で、この人がこの詩編がですね、重要なのはこの14節のことなんですね。そんな中であってもう絶望しないで常に待ち望むという、これがこの旧約聖書の詩編の非常に大きな意味を持っているところで、周りの人まで、自分も何らかの形で弱ってきてしまうと、体力も気力もだんだんなくなってくるという、で周りにはそれをやっつけようとしてですね、今か今かと待ってると、こういうようなこと、確かにここであるように老年というかですね、年がよって力も能力も健康もなくなってきたら、どうも周りの人がですね、こういうふうに早く弱るのを待ってるとかですね、何かそういう悪意が取り囲んでくるという、現代のように、年寄りがですね、いつの時代でもそういうところもあったんですけども、邪魔者扱いされているいつの時代でもそういうことがあるので、ここのところもそういうような状況が非常に強くなったというわけですね。命を伺うというで、この神様はそういうところでも待ち望める対象だという、そしてですね、このような状況から13節から14節、詩編というのはしばしば今までも見てきましたが、この飛躍があるわけですね。私の命を伺う者は共に語って、もう捨て去ったら追い詰めてやっつけてしまえと、そんな状況からですね、14節どうして14節の繰り返し賛美ができるというふうになったのかと、これも非常にこう不連続的なんですね。この我々の人生っていうのはですね、神様を信じなかったらもうずっと連続的に崩れていくわけです。例えば人間関係で悪くなったらもうずっと悪くなると、もう良くなるようことはない、もう人間でも本当に悪くなって、もう刑務所にいられてぐらいなんか悪いことしたら、もう本当にもうだんだんだんだんひどくなる、出ても世間もそういうふうに前科者として扱って、最近なかなかできないと、そういうふうにこの世の場合は年もいってきたら連続的にどんどんどんどんと悪くなっていくと、けれどもこの信仰の世界ではですね、 このようにもうどうしようもないという時であっても、不思議とですね、その、待ち望み待ち望んでおったら、時が来たら賛美ができるように、そして神様のこの恵みの御業と訳してありますが、正義の技、正義というのはこういうふうにしましょう、御業をもたらすからですね、裁きだけじゃなくて。でそれでこのように神教徒では一律に、まあ、恵みの御業と訳してありますが、義の技、本当は義、正義という言葉ですね。でいくら語っても語っても語り尽くすことはないと、まあ、これがですね、このキリスト教伝道っていうのはずっと続いてきた、そういう大きな力になっているわけです。他のことは1回2回話したらもう飽きて、もう同じこと言うなほらしくなってくるはずですね。例えば あれだけサッカーサッカー言おったものですけど、もう誰も言わないと思います。してる時だけ、まあ、一生懸命に言うけれども、済んだら言わないと、まあ、そういうようなこの世のことっていうのはある時だけもう必死になっていってももうすぐに飽きる。ところがこの神様に関する救いのことっていうようなことはですね、いくら繰り返しても繰り返しても、もう終わることがない。何かまた語りなさいという促しがあったりですね、そして、語りたくなる、あるいは語れというと、あるいはその周りの人も何らかのそういったことは語れることを待ち望むと、まあ、そういったことがあるわけです、ね、その点がですね、この神様の技、御救いっていうのはいくら語っても語っても語り尽くせないっていう、まあ、その点で、この聖書っていうのもそうなんですね。同じ本がこの2000年も3000年も読まれてですね、読んでも読んでも読み尽くせないっていうわけです。で賛美もそうだけど、賛美してもしても終わりがないと、語っても語っても語り終わりがないと、そういうふうに何か非常に強い持続性を与えてくれるものがあるっていうことなんですね。この世のものは必ず飽きてしまうんだけれども、この神様に関わる限り、とこう言い続くわけです。で、このあとですね、ひたすら恵みの御業を唱えるとか、若い時から常に教えてくださるから、今に至るまで驚くべき技を語り伝えてきたと。この神様がなさった技っていうのはこういうふうにですね、絶えず自分だけでとどまらないと。これ非常にこの前の聖霊のようなものはですね、あふれてるっていう教えがあるということだったんですね。神様っていうのは新約の神様も旧約の神様も、その無限に大きいっていうのはないで、その無限に大きいものが心の中に入ったらですね、何らかの形でですね、あふれてるものだと。もうそれがこのように絶えず語り伝えるということなんですね。語り伝えた人、誰か聞いた人がまたそれを受け入れる、そういうふうに、神様のものが再び本当の意味で入るとですね、やはりこれ黙っておれないということです。まあ、そういうことで、これは本質的に同じようなことをですね、これは私自身も、もう命、運ぶ命の水、最初書き出したのは20代だったと思うんですね。で、20代の後半ぐらいが時々投稿してたんですけど、定期的に毎月必ずと29歳のとこからだったんですね。その友さんと話をして、そして8ページのうちに半分ぐらいを私、その友さんで半分の宛てに書きましょうと。それまではその友さんが編集をして、東京とかの人と自分で書いたのを2ヶ月に1回出してたということですね。それを、まあ、我々2人で責任を持って内容も書いていきましょうという話し合って決めて、でそれ以来もう何十年も経ったわけですが、まあ、やっぱりその同じ本質的に同じことなんですね、聖書のことは。まあ、新約聖書で言えばですね、当然キリストの罪の許し、あるいは復活と、それは最後、それが柱になっている。キリスト教の本というのはですね、全世界的に全てその3つが柱になって、同じことを繰り返すわけですね。だけどこういうふうに絶えずですね、同じことを語り尽くすことができないと。まあ、そういう不思議なことがあって、この2000年間ずっと世界的にも莫大な数のこのキリスト教のそういう語り伝えるための文書が発行されてきたわけです。 で、これはですね、今までもう何十年も聞いた人は別に見渡すことになくてもですね、ある時にふっとそれがただ一言が働く場合もあるんですね。同じ聞いたことが、またそれを初めての人に伝わっていく場合もあるんです、ね、まあ、そういう形で譲り渡していったわけです、ね、ですから同じようなことであっても集会でもそうですけど、毎週毎週同じような集会であってもある時にふっと神様が特別に炎っていうかですね、入れてくれる場合もある、燃やしてくれる場合もあるわけですね。そしてこの後また18節もですね、このさっきの9節と似てますよね。だいたい一つの詩に2回もですね、白髪になる、老いるという言葉が2回も出てくるのはこの詩だけなわけなんですね。まあ、そういうことで、老いるということが、この非常に切実に感じられる状況というようにですね、人生の晩年ということが、この人のですね、もうそれが迫っているということであったようですね。だから老いの日も 見放さないでくださいと、私が力を尽くても捨て去らないでくださいということを18節で、またですね、再びこのことは切実な要求だと。これは今の私たちでもそうですよね。年がよって、まあ、子供もおらないとか、あるいは子供も遠くでおるとか、どっかの施設に入らないといけない、自分に病気があるとか、非常に孤独になるとかですね、まあ、子供扱いされてしまうとか、まあ、どうしようとか、まあ、そういうようなことは、年がいったら若い時には考えたこともないような問題が起こってくるけども、まあ、そういう老人のですね、悩みや孤独やものほとんど相手にされないわけですね。年がいったら当たり前と、若い人は若い人なりに、たくさんしなきゃならないことがある、まあ、そういうことで、こういうふうに神様だけはそういうふうにですね、周りの人が役に立たないから捨ててしまえと。日本でも乳母山っていうのがあったり、どこの国でもですね、年が終わったら労働力にならないということはですね、まあ、致命的だったわけですね。だから非常に人間は捨て去られると、神様だけは捨て去らないということを信じてたから、このように、絶えず願っているわけですね。そしてそれとともにですね、さっきのことですね、神様の技を何とかして語り伝えたいという、年がよって弱ってもなおですね、この語り伝えるっていうことは、これは本当にある意味では年寄りでもできるわけ、あるいは年寄りだからこそ一層経験も交えてできるということもあるわけです。だからこの祖元さんはそういう意味ではですね、まあ精一杯可能な最後の力を持ってですね、それがどれだけ効果あるかという問題じゃなくてですね、何とかして語り伝えたいという、そういう、まあ、促されるものをがあったということは、まあ、私もずっとそばで、おったものですからよくわかるところなんですね。その年老いて調べになってもどうか捨て去らないで、そして自分の安楽をくださいじゃなくてですね、この年を置いて白髪の状態になって語り伝えさせてくださいという、そういうところに願いを持つということですね。この点が非常に近い。だからこれは神様を知らない人には、まあ、こういう種類が全くわからないわけです。まあ、政治のところ健康とか安楽とか、まあ、食べ物おいしいものを食べるとかですね、まあ、そういった、あるいは家族が来てくれるとか、そういったことでしょうけれども、この人の願いはそういう自分中心じゃないわけですね。神様が捨て去らないでください、力を与えてください、そうして、来たるべき世代に伝えることができるように支えてください。で、このそういう意味でですね、この詩編を見て初めてですね、非常に違った世界が、まあ、書かれてあるのを知らされるんですね。この点では聖書の他の書物はこんなにリアルにはもう全く書いてないわけです。契約書のどこへのそんなに年をった人のですね、その孤独やらあるいは悩みやら、その中でこのように、それでもなお語り伝えさせてくださいという、まあ、そういうこの伝道的熱情というかですね、一番大事なものをもう何とか語りたい、これは年をってもできると、肉体労働はできないと、そういう気持ちなんですね。で、そういうふうに神様としっかり結びついておるからですね、この人はこの19のところでですね、神様の技、義の技が高い天に広がっているということまで分かったというんです。高い天にまで神様の技、これも恵みの技、神の義 神の義って言ったら分かりにくいからこういうふうに一つはしたんですけど、正義の技、それを正義というとなんとなく固いもんだから恵みの技というふうにこういうこの訳は訳したわけです。正しき技、恵みの技は天にまで広がっているというのを霊的に実感したというんですね。だから年を置いてもこういうスピリチュアル 霊的なですね、この感性というのは非常に鋭く磨かれていたというのが分かるわけです。大体年を取ったら何もかもぼーっとしてくるっていうのは、これはもうみんなそうですね。どこか体が痛いとか、もう目も万事がもう感覚に鈍ってくるわけなんですけども、この最後の、例えば、他のことはみんな忘れても祈りだけはちゃんとすると。そういう人が我々の宗教関係でも、年を取って、行った人でも覚えてます。その友さんもそうだったですね。もういっぱい忘れるようになって、まあ見当違いなことを言ったりすると、ほんならその人祈ってください、祈りましょうと言ったらちゃんと祈れるわけです、それはちょっと不思議だなと思ったんですけど、まあ、この一番大事な核になるところはですね、神様が保たれるということなんですね、だからこういうふうに恵みの技、神様の技が天に広がっていると、こういう自然にもですね、こういうふうに感じ取れるっていうのはもう本当に素晴らしいことだと思うんですね。年をやったらもういろんなことが憂鬱になってきてですね、いいものはなくなってくるわけです。だけど天に広がっているというのは分かる、目に見えない霊的な世界に広がっているのが分かると、こういう点は独立学園で、先生を100歳までしょった松田梅子先生とかですね、この間の松田敏子さんなんかも年をやってもう死が近いといっても神様の技が広がっていると、こういうのはますますこう感じられたということですね。松本美子さんもそうだったと思います。でそれであと今度は自分のことを振り返っているわけですね。18、19はそういう、まあ、神様に関わる願いだったわけですね。そして、そういう願いを持っているところにいろんな神の技が見えると。ここではですね、多くの災いと苦しみを非常にたくさんですね、この人生で経験してきたと。これはまあさっきのこの敵側この人のことをですね、命を伺おうと、これも一つの例でですね、何か非常に苦しいこと、絶えず追い詰められるとかですね、あらぬことを悪いことを言われるとか中傷されるとか、そんなことがあったようです。だけど神様はそういうあらゆるこの人生の苦しみや孤独に関わらず、必ず新しい命、どんなにそういう抽象されても痛みつけられても周りの人が誤解しようが何しようが、それすべてをこういう力を与えてくださると、死の深い淵から再び引き上げてくださるというようなことですけども、この深い深い底まで落とし込まれたという、そういう経験があっても神様は引き上げてくださるというですね、そういうことも確信を持っていたというわけですね。この現代のキリスト教、特に日本の場合、キリスト教の本はいろいろそれらに出てるんだけど、その書いた人のですね、救いの確信というものが感じられて、もうたくさん説明をしていると、たくさん研究したと、たくさん調べたと、そんなのも分かるんですね。だけど著者のですね、本当に命の確信とかですね、メッセージが本当に感じられている人が、まあ、非常に多いわけですね。まあ、その点が、まあ、一つはですね、なかなか伝わらないという、この間の近畿集会でも言われたことです。ですね、要するに研究ってもやしの説明なんですね、いろんなことを分析したり、学者のことを言ってこういうふうにこうだこうだこうだと、まあ、そんなことを言って説明をいくらでもはできるんだけど、生きたメッセージ伝わってこないということです。でこのこういった詩篇の特徴はですね、絶えず生きたメッセージをこういうふうに伝えているわけです。ここには研究者なんてね、一つもないわけですね。どれだけ本を読んで調べたらどのことも一切ないわけです。自分が本当に暗いところから助けてくれたと、だからこそ今後もどんな深い淵に落ち込んでも必ず引き上げてくださるんだという、そういうメッセージをここから発信しているということなんです。だから、まあ、そういう確信があって現にいろんな苦しいところから引き上げてくださったと、だからそういう大きな神、大いなる神様に対して感謝と賛美が自然に出てくるんだと。それで、ね、まあ、ここに賛美を絶え間なく賛美を歌うと繰り返し繰り返し出てくるんですね。感謝を捧げるとか、盾ごとに合わせて、ね、賛美を歌う。口笛を喜び名前、歌うんだと。 あなたが贖ってくださった魂、この贖ってくださった命の深い内から引き上げられたということなんですよね。それはもう疑わざるを得ないと。耐えることなく神様の義の技、恵みの技を歌う、これはさっきのあれと同じですね。あなたの義の技を耐えることなく語り続けざるを得ない、語り続けようとする、あるいは来たるべき次第にまで語り伝えたと。そういう賛美と語り続けるということをずっとせずに折れないんだと、黙っとれないという、そのぐらいまでこの詩を作った人を燃やすものがあったんですね。これが新約聖書的に言えば聖霊によって動かされたらこういう状態になる。だから旧約聖書の詩編とかイザヤ書の一部なんかはですね、非常に霊的に注がれた人たちなんですね。立法的にこの立法を守って生きる、立法を守った、どれだけ守ったとかで随分違う世界があるわけです。そういう意味でこの新約聖書の聖霊によって満たされた、溢れさせるその力ある生き方というものとこの詩編なんかと非常に共通しているわけなんですね。だから詩編を本当に読んだらですね、神様によって、命満たされて生きるというのはどんなことかというのが一番リアルに分かるわけです。それなのに残念なことにですね、不思議なほど詩編は読まれてなくて、私は今度北海道からちょっと帰ってくる間に詩編はちょっと連続的にいろんなところずっとやっていったわけですね。そうしたら詩編というのはほとんども読んでいないというのが大方だったわけです。で、2年前も私も驚いたんですけど、あるところで、それもある大学で、教職もしてるような人だったし、信仰もしっかりしてるような人だと思えたわけですけど、詩編は昔の人の心の正義、心を書いて、昔の人のことを、感情、心を書いてるんだと思って、今にそのまま当てはまるとは、こんなことを思ってみなかったとか言われたから、とても驚いたんですけど、その人の集会で詩編というのはまるで、なされ、こういう話は聞かなかったそうですね。だから、そういうふうに、また別のところでも、なんとなく苦しい感情をただこう言ってるんだと、助けてくださいって、そういうふうに叫び祈ってるのが詩編ですよって子供に中学でも教えたことあるけど、そんな単純な問題はないんだということを知りましたとか言われた人もいます。そういうふうに詩編っていうのはなんとなくですね、詩というのは説明なくても分かるんだというような気持ちはありますよね。マネシムとかいろんな短歌とか和歌とかいろんなものがあっても、あるいは西洋の詩があっても、そんな説明いらないと読んだら分かるじゃないかと。別にこの数学式があるわけでもないしですね、哲学的論理があるわけじゃないと、社会学的なことを書いてあるわけじゃない、読んだら分かると、そういうふうに思ってるので、詩編でもなんとなく読んだら分かるんやと、というふうに簡単に扱ってきた傾向があるわけですね。この場合もですね、そういうふうに本当は聖霊に満たされた状態が先取りされているとですね。それがこの詩編ですね。聖霊に満たせないと、とってもこんなに現実の苦しい世の状況でですね、心から感謝を捧げてですね、とにかく歌って語り伝えたいと、松代でもずっと語り伝えずに折れないんだと、耐えることなく賛美を歌うんだと、そんな気持ちは出てこないですよね。大地歌えら歌いたくないと、何がいいことあるんだっていうふうに、この世ってそんなこといっぱい教えてくるわけだから、だからこの支援によってですね、この2000年以上前に来た人の心の世界とパッと広がってくるという、そういう意味では不思議な、今のテレビはいっぱい打ち出してるけども、そのみんな消えてしまうんですね。ところがこういうで、これ心の画面を映したテレビがあるとさ、いっぱいここに映ってるということです。それを多くの人はそのチャンネルをですね、合わせられないもんだから、これ映ってこないわけですね、心に。我々もこの詩編を読む、このチャンネルをしっかり持ってたらですね、ついついといろんな心の情景が映ってくるというわけですからね。こういう意味で非常に貴重なわけです。で、最後にもですね、こんな風にして本当に神様の真実や正義と結びついて、それをやっつけようとするこのサタン的な力を、そのものをどうか除き去ってくださいと、ということで、これは3つ結びつくわけですね。イエス様も弟子たちにまず悪霊を追い出す権威を与えた。このようなのがいつもそういう純真に求めていこうというのをですね、笑ったりあざけったり踏みつぶしたり、そういうふうにして潰そうとする力があるわけです。だからこそそういうような悪の力をどこか神様覗き去ってくださいという、その覗き去られるということとですね、これとこういう神様を賛美するといつもこういうくっついてるわけですね。今の私ですね、覗き去られて初めて賛美が出てくると。だから賛美を続けるためにも、 そういう目に見えない悪の力を除いてくださいというそういう願いも最後にあります。はい、まあ、そういうことで我々もですね、こういう周辺の精神をそのまま受け継いで、このまあ、この場でもですね、確かにこの聖書の言葉や賛美が、ここで始まっても10年以上もですね、語り続けられて賛美を続けられてきたと。我々の集会も半世紀、60年もなっているわけですね。その命の水ももう大方60年近くになっていると思いますね。そういうこともやっぱり神様の聖霊のなせる技ということで、こういった世界の延長上にあるということ、そういう意味で、とても身近なことでもあるということです。はい、それでは今日はそこまでです。